そこで私は言っておく。求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。イエス様は弟子たちの自分たちにも祈りを教えてくださいというこの願いをきっかけにして弟子たちはじめ一人一人に祈りを祈るこのことを教えてくださいました。祈りを祈る。以前ある引退牧師の伴侶が、召されまして、葬儀礼拝の時のことでありました。司式をされていたのはその引退牧師自身で、最初から最後まで祈りが繰り返されていました。その祈りのポイントは、主よ、この亡くなった方ですね、姉妹を憐れんでください、どうかこの姉妹を忘れないで、そして何より終わりの日、その時に名前を思い出してください、主よ、その時まで憐れんでください。そして姉妹が納められた棺が炉の中に入って、扉が閉じられた瞬間、すべてよし、終わった、こう口にされました。これもまあ安心したというか、やるべきことは終えたという祈りの言葉だったと私は記憶しております。できる限りのことをして見送った後に、神様に叫ぶ、その祈りの祈りを祈る、その姿を見た、そんな気がいたしました。求める、探す、叩くことを繰り返す、祈りを祈る、その姿、その光景を見てですね、天と地が一つになったというか、そこにはこの叫びも祈りも何もかも受け取ってくださっている。そして与えるものを準備してくださっている、その神がそこにいらっしゃった。場所は火葬場であります。愛するものを亡くして悲しみの中にいる人々が神様に最後、委ねる、そういう場であります。でもその牧師の祈りを祈る、そしてその祈りを祈っているものに対して与えられたのは、そこに神だけがいらっしゃる、そういう光景でありました。弟子たちがイエス様に祈りを教えてほしい、そう、願った。それはおそらく自分たちのすぐそばで見た、そしてとても不思議に思いながら興味をそそられた、その光景、祈りを祈る、 そしてその祈りを祈ったことに対して示された、示してくださった神様との光景、これが彼らにとっては初めてというか未知なる世界だったんではないでしょうか。彼らのその、耳で聞くだけの祈りではなく、見ることができる祈る姿、これをイエス様は弟子たちの本当に日常生活、生きている生活の中に置いてくださっている。目にする、聞こえる祈りを祈る主イエスは、神様のそばだけにいらっしゃるお方ではなく、与えられている人間の目や耳、肌、触れることができる、すぐそばにおられる。明日のパンをどうしようか、この悩みをどうしようか、病気をどうしようか、そう思う現実の中で、そこから襲いかかってくる誘惑や試練を受けながら、神とのコミュニケーション、御心を聞く、御心でしかと話しかける、祈るコミュニケーション、イエス様は弟子たちにすぐ手が届くところで見せてくださっている。そしてこの祈り、神様への叫び、求めて探して叩き続ける、この祈りを繰り返す中で、それで神様の方に近づいていっている。近くに誰がいておられるか知ることができる祈る姿、これを私たちに与えてくださっていらっしゃるわけであります。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれず、たじろがずに、また、冷静になって冷ややかに。今日ちょっと英和のこと喋っていて、今週木曜日が、体育祭があるそうであります。もう高3はすごく張り切ってるんですね、総合優勝を目指す。そのために、時間を惜しんで、ちょっとでも時間があればみんなと応援合戦、ダンスの練習をしている。今日話してたのは中学生でありますけれども、中学生は冷ややかに見ている、冷めた目で見ている。あそこまで必死になんなくてもいいじゃん、その日ベストを尽くして、それで、何位になろうと、それでいいじゃん、何が何でも1位を取る、その、盛り上がりに対して冷ややかに見ている中学生、非常にそのギャップが面白くて、ニコニコしながら聞いていたわけでありますけれども、でもゴールを目指す、ゴールがあることは知っていても、そのゴールが自分には そんなに価値のあるものではない、そう、考えてしまう私たちの、貧しさというか弱さがあるような気がいたします。そうするとどんどんどんどん遠慮というかたじろいで来てしまう。そういうところにイエス様は引っかからないんです。必ず答えはある、確実に答えは与えられる。イエス様はこれを断言して約束をしてくださっている。神を求めるために神の国の門を叩く、そこに答えである、そして用意されたものがある、この確実性があるからこそイエス様は叫んでいいんだ、何を願ってもいいんだ、そう私たちにある意味葉っぱをかけてくださるわけであります。旧約聖書でイスラエルの、3人目の王様ソロモンが、王様になった時のことであります。ソロモンの知恵と呼ばれる、ある意味、いろんな祭りごとに対してきっちりとこう方向をつけることができる、あの知恵を持った王様であります。その知恵はまず神様の方がソロモンに何事でも願うがいい、それをあなたに与えようと声をかけ約束してくださった、ここから始まっています。これを聞いたソロモンは後にソロモンの知恵と呼ばれる、正しく裁くことができる、見分ける力を与えてください、こう願いました。そして与えられたのが知恵と呼ばれる神の国の一つの力であります。何でも願うがいい、あなたに与えよう、この神様の言葉、約束は有効期限、賞味期限なしに今も私たちに対して与えられている、いやむしろ求められている神様の言葉でありましょう。求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいと指示命令が出され、そして与えられる、見つかる、開かれる答えというか結果が保証されている、これは今私たちに有効であります。むしろこれを期限切れだと思って閉じこもってしまう私たち、神様の方がその閉じこもっている私たち、その中に来てくださり、開いてくださっている。何でも願っていいよ、与えるから。大盤振る舞い、期限や限定がない 神様のお言葉であります。御心そのものと言っていいと思います。その無償の働きをされるのは、大盤振る舞いの働きをされる神様を天の父が示しているのか、今日のこの11節12節の例えでありましょう。あなたたち悪いものの中にも、子供が願うものを代用品で済ますようなお父さんはいないよね。欲しいものを渡す、代用品で片付けるようなことは、あなたたち悪いものの中にも誰もいないよね。この悪いものっていうのは、何か犯罪を犯すとか善悪の悪ではなく、神様の無限さに対して限界を持っている、その意味で悪い、そういう意味であります。限界や限度を抱えている人間でさえも、子供が願うものは、我が子が願うものは用意して送るだろう。ましてやこっちの言葉の方が大事であります。限界があるあなたたちも、それだけ努力をして必死になって、我が子のために、自分の家族のためにこんなに頑張っている、だったら限界のない、何でもお持ちの方は、それ以上に与えてくださる範囲や容量が限られている人々さえも、当たり前のことをするんだったら、神様はその当たり前以上のことをする。しかも限界を持っている私たちは、それが本当に必死になって苦労してかき集めるかもしれませんけれども、これは次回ぐらいの話になりますけども、神様は指一本で悪霊を追い出される、言い換えれば悪霊を追い出す、こんなことは神様は指一本でおできになってしまう。私たちが汗水流して苦労していても、神様が私たちに与えてくださる、それはまあある意味何でもないことなんだよ、当たり前のことなんだよ。御心を示すのは当たり前のことなんだ。願う価値以上のものを与えてくださる、それが天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる、その意味であります。この求めなさいの教えを、マタイの方では、あなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない、どっちかというとこっちの方が有名になってしまっていたですね、良いものをくださる、ありがたいお方、そんなふうにイメージしてしまう。私が望むものをそのままくださる。ただ良いものとは有能とか善良とか優良、そういう意味で最高のもの、あなた方は悪いものでも限界があるものでも、自分の子供には努力をして最善のものをあげるでしょう。この良いものと同じ意味でマタイは使っているわけであります。それを 天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。ルカ福音書が祈りの福音書と呼ばれる。そのゆえんがここに示されている。二巻本の、使徒言行録が昔、聖霊行伝そう呼ばれていた。その片鱗がここにあるわけであります。天の父はあなたの魂に、あなたの命に必要なものを大盤振る舞いしてくださる。それが聖霊なんだ。これがイエス様が崇めている神様への祈りを祈る光景の中で示されている教えであります。ルカが天の父と表現することは、とても珍しいことでありまして、マタイが肉親の父親と区別するために天の父という、そこに天に存在しているお方としての表現でありますけども、ルカはおそらくその天に存在している鎮座しておられる、そういう方を天の父と呼んでいるわけではなく、そこ天から与えてくださるお方としてこの表現を使っているように思います。祈る側に対してちゃんと耳を傾けるだけではなく、傾けて応答を答えを配ってくださっている、それが天の父。その配られたものが聖霊であります。一人一人祈り求めるものに配られているプレゼントのことでありますから、一人一人に祈るものに予想外の天の出来事が起こっている。聖霊降臨、祈るものにこれが起こっていく。そしてここから始まっていく。このことが今主によって開かれているわけであります。最初に配られたものから始まっていく。この聖霊によって私たちは神を父と呼び、何でも願うことができるという勇気と安心、ある意味限定をつけようとする、こんなこと失礼じゃないか、あんな態度は失礼じゃないか、そういう、心にですね、気持ちにも限定枠を取り外してくださる、信頼して委ねていくという信仰が養われていく。聖霊という祈りの霊によって神様 に祈る人へと変えられていく。旧約聖書の終わりの方にゼカリア書というものがあります。その中に、私はダビデの家とエルサレムの住民に憐れみと祈りの霊を注ぐ、この約束が伝えられています。私たち自分を素通りして教会には、もしくは自分を素通りして他の人には聖霊降臨が起こっている。常に冷ややかに自分を抜きにしてこの言葉を聞いている場合が多いと思います。でも抜きにしてしまっている私たち、抜きだと思い込んでいる私たちに、憐れみと祈りの霊が注がれる。そしてこの祈りの霊はどのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。この祈りを祈る人へと、神様のという答えのもとへと導いてくださる。私たちの祈り続けるという根気でさえも、自分自身のやる気やスイッチのオンオフだけではなく、続けるという力をも与えてくださっているのが天である、神である、そのことに教えられていくわけであります。新学生時代、その教会の青年と、よく、交わりを持っていた時があります。一回ある青年がですね、礼拝に来て、今から、やけ祈り会をしよう、変なことを言い出すなと思って聞いていたわけであります。やけ酒とかやけ食い、失恋したり何か思い通りにならない時、私たちはやけを起こして、それをまあ沈めるために、早く嫌なことを忘れるためにやけ酒とかやけ食い、やけのやんぱちになって正気を失って動くことがある。調べると、あのやけっていうのは、絵とか、まあ、何でもいいです、こういう紙がですね、日に当てられて日焼けする、その、焼け跡、焼けたその部分のことを焼けというそうであります。私たち与えられているもので、本当に全身全霊キリストによって救われて新しい人となっている、そのことをまあ知ることができない、自分はそこにふさわしいものではない、キリスト教で言えば自分を理由にして自分で答えを出す、そういう状態がやけではないかと思うわけであります。やけ祈り、やけ酒ならぬやけ祈り、これは何でも神様にぶちまけてもいい、叫んでいい、そういう祈り会、その意味で その青年が使った言葉であっています。やってみたら結構面白かった。どれほど自分自身の中にやけのやんぱちがあるか、ある分だけ神様を答えた、十字架が答えた、このマニュアルでしか生きていない、祈りは知っていても祈ることが知らない自分自身であることを思い知らされました。神様の御前に素直に出ることができない、罪や弱さ貧しさを考えれば、やけ祈りの中で私たちは正気に立ち戻らされていく。他のものでストレスや不安を沈めたり忘れさせたりなだめたりすることなく、やけ祈り、この中で私たちは正気を取り戻していくことができる。自分が取り戻したんではない、天の扉が開いて、そこから与えるものによって、与えてくださるお方によって、私たちは正気を取り戻していく。道を踏み外さない、その正気とは何か。イザヤ書の言葉であります。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。イエス・キリストの十字架のあがない、この衣をすでに着ている自分、恵みの晴れ着をまとって、聖霊降臨が起こって、私の頭のてっぺんには聖霊がとどまってくださっている。あなたはすでに天の御心において救われている。このことを神様は喜んでおられる。私たちが必死になって泣け叫びながら、この重たい宿題を、この重たい十字架を取り除けてください、御心であればこの宿題をなしにしてください。そう祈る私たち。でもその前に、十字架は目の前に打ち立てられているのであります。扉を神様が開けてくださって、そしてそこから降り注がれた聖霊、繰り返し繰り返し叫び祈り、やけになって祈る中で、私たちは用意されている、あなたの罪は許された、あなたはすでに救いの衣を着ている、恵みの晴れ着を着ている。脱ぎたいとは思わないと思います。 ただ私らはもったいないと思ってしまう、もしくは着ているの、そう考えてしまう。だからそれをなお求めてしまう。常に私たち祈りだけでは終わってしまうならば、受ける側、願う側、これが中心になって欲しいものを願ってしまう。でも祈りを祈るっていうのは、天が私の救いのために必要なものを全部揃えてくださっている、神からすべて始まっている、それによって生かされている事実が残っていく。求めるものに神様は今も天の扉を開いて、私たちに救いの衣を着せ、恵みの晴れ着をまとわせ続けていく、いてくださっている。これを着て歩み出している、天という答えの目的地を目指して、私たち祈りを祈る歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の神様、御言葉をありがとうございます。神様は何でも私たちのために用意をしてくださっておられます。用意をするだけではなく、それを十字架において与えてくださり、聖霊において確かであることを示してくださっています。どうかこの救いの衣と晴れ着を着て、私たち天を目指す祈りを祈る歩みを安心して続けていくことができるようにお守りください。この祈り感謝して救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。